くします。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前に。
今朝のメッセージは失われた人を救うためにと題しまして、メッセージを取り次いでいただきます。
ちょっとしたら私の特技の一つではないかと思うことがあるんですね。それは落とし物を発見するという特技なんですね。一つ二つ披露いたしますと、かつて英会話の短期宣教師として来ておりましたエミさんと呼んだ人がいます。カリフォルニアから来たんですね。その白百合の、和室に、寝泊まりをして、一生懸命奉仕をしてくださいました。で、ある冬の夜、何の理由か忘れてしまったんですけれども、金剛駅で待ち合わせをすることになったんですね。で、彼女はこの教会から金剛駅まで20分ぐらいかけて、テクテクテクテク歩いてきたわけです。冬ですからもうとっぷり日は暮れてるわけです。で、いや、先生ということで会ったんですが、ここにイヤリングをしてたんですね。で、それは誰かからもらったイヤリングで、ボアのようなファーッと毛がファッとあって、真ん中にこうダイヤかガラス玉かわかりませんが光ってるんです。一つなくなってるんですよ。おや、イヤリング ないよって言ったらですね、教会出るときには必ずつけてきたのを覚えてるから、歩いてる最中になくしてしまったって言っていた。で、プレゼントだというので、OK、じゃあ私があなたの辿った道を逆に歩いていって、まず発見できたらいいけど、なくてもともとだからダメ元で行ってみようって言ってた。で、歩いたらですね、暗いんですよ。フノキ台の歩道の草むらのところにピカッと光っとったんです。あった意気揚々と言った。もう一つ。ある冬の日ですね。この辺りはドカ雪だったんですよ。何十センチこのぐらいかな。カリフォルニア出身ですから、雪などは見たことがない。もちろん小さい時見たこともあるでしょう。それではしゃいでしまったんですね。もう70前のおばあさんなんですけれども、それでもうそこを出て行ったり来たりして、もうはしゃいでるわけ。雪だるまつけてビャーってパッパウェーって感じで、それで上がってきまして写真をいっぱい撮るんですね。写真を撮ろうとして見たらですね、ピントがボール揺れてるわけ。コンタクトレンズがない。こんなんですよ。ただ幸いなのは、雪のところには足跡があるわけです。どこを歩いたか分かる。 OK、 じゃあ僕がダメ元で探してきてあげようって言ったんです。で、階段を降りまして、教会を出まして、彼女が歩いたであろうところをだだだ結構あっちまで歩いてるんやなと思いながら、あったんですよ。雪の中ですよ。透明のこんなレンズ、ちょっと天才じゃないかなと思ってわけです、ね。だからといって皆さん私に落とし物したときに電話かけないでいただきたいと思うんですけれども、で、今日は失われた人を救うためにって言うんですね。実はこれはイエス・キリストがザーカイという主税所の所長、いわば悪どいやり方ではあったけれども、ローマ法にのっとっていけば別に罪ではない、その成功者に対して最後に言われた言葉なんですよ。人の子はご自分のこと、 失われたものを探して救うために来たとおっしゃったんですね。この意味は一体何なんでしょうか。これをお伝えしたいというふうに思います。どうぞお祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、このウェルカムサンデー礼拝に多くの方々をお招きいただきまして、ご一緒に礼拝できることを感謝しています。あなたの御言葉の真理、この御言葉の真理をお伝えしたく願っています。どうぞ主がザーカイに言われた言葉、その意味を深く少しでもお知りになってあなたに応答していかれることができますように、今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。今週の聖句をもう一度読みますと、人の子は失われた人を探して救うために来たのですと言われました。そこで第一に、人は何を失っているのかということなんですよね。あなたは一体何を失っているのかということです。キリストがザーカイをご覧になったときに、成功者であるかもわからない、地位も名誉も財産もあるけれども失っているというんです。何を失っているというんでしょうか。これをはっきりさせる必要がある。それは結論から言いますと、あなたの命の創造者である神との関係を失っているということなんです。まあ、この中に多くの方々いらっしゃいますが、誰一人として自分の命を自分の意思で作って生まれてきた方は一人もいないと思うんです。気がついたら生きてたんだ、生かされてたんだ。じゃあ誰の意思か、当面親がということはあり得るわけです。しかし親も男か女かという2分の1の、たった2分の1の確率ですけれども、これ決定して生まれない、わからないわけでしょ。私のいとこは中学生の時に少々ぐれまして、母親に立てついてこんなこと言いました。誰も頼んだ覚えはないのに、どうして俺を産んだんだってこう言ったんですね。気持ちはわからないでもないよ。今でいう不登校、そういうこともあって成績がどんどんどんどん下がっていく、何をしても面白くない、そういう思いの中で、頼みもしないのに産んでくれて、頼んだことはないのに、そういうことを言ったんですね。しかしね、生物学的に言えば、例えば精子と卵子が結合して命が生まれるわけですが、これ何億分の1の確率でしょう。だから親も頼まれても同じあなたを産むことはできないんですよ。そうでしょう。皆さんの子供さん何人いらっしゃるか、あるいはあなた自身、僕を産んでください、私を産んでくださいともう一度頼んだとしても、親はあなたを産むことはできない。そう考えてきたら、親も預かり知らない方法であなたは生まれてきた。誰の意思ですか。先ほど読んでもらった聖書の中に、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよって言うんです。あなたが命がある存在として生まれた、法事のためでもなく、ゴキブリのような命でもなく、ミノムシのような命でもなく、まあもういいでしょう。人間として最高の作品としてあなたは生まれた。誰の意思ですか。あなたの創造者である神の意思なんですよ。その関係を失ってるんです、あなたは。あなたが地位があり、富があり、財産があり、あるいは何らかの資格、いっぱいあるかもわからないけれども、あなたの創造者である、命の創造者である神との関係がないのであれば、失っている存在なんですよ。聖書は単純な真理ですけれども、非常に大事な真理をまず伝えるわけですね。ですから人間にはさまざまな必要があります。衣食住。しかし何にも勝ってあなたの最大の必要は、あなたを生み出してくださった命の創造者である神との関係回復にあるんですよ。 これをないままに人生終わるということは、一番大事な関係回復をしないまま人生終わることになるんですね。一番根本なこと。今北朝鮮の方で何か事態が新しく生まれるかわからない、横田早紀江さんとか、あるいは有本さんとか、関西在住の方々がもう一日先週の思いで待ち望んでるわけでしょう。かつていたんですよ、子供が家庭に失われたんですよ。なんとか私が生きている間にその子供を抱きしめたい、これは親の切な願いでしょう。神様は神様との関係を持たないまま生きている人を失った存在と言っておられるんですね。こんな痛恨なことない、こんな悲しいことない。イエス様はザーカイに会いに来られたのは、その失われた存在であるザーカイを探して救うためだ。人は神との関係を失ったときに、なぜ回復する必要があるのか、十二章一節をもう一度見ていただきたいんですね。二つです。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。まず、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、何の喜びという、災いという二つのことのために、早く創造者を覚えなさい。一つは、喜び。極めつきで言えば、生きる喜びです。生きる目的です。人は、何らかの意味で目的を持ってきているわけですね。小さい子供の時代はですね、遊ぶのに何の目的がなくても、楽しければやってるわけですね。やり続けてるわけです。大人はしかし、目的がわからなければやってられない。まあ、司会の吉池さんを誘ってですね、私が、吉池さん、いつも教会の会計さん、ご苦労さんです。頭痛い時もあるでしょう。ちょっと、その公園に、滑り台乗りに行きませんか。どう返事するかなった。いいですね。二つ返事で返事した。で、そこの高部台の公園に行く。何十年ぶりかで階段登ってみる。立ってみると子供の時よりもはるかに高い。おもむろに手術と私が滑る。思った以上に快感。吉重さんも80キロ近い体重を押して登り詰めて、黙ってるわけです。どうしたのかなと思ったら、涙もろい吉重さんは涙を流しながら感動してるんですね。吉池さん、もう一回滑りましょうか。返事もなしで大きくうなずく。で、階段をトントントンと登りまして、私は子供時代にやったように今度は前滑りって言ってガーン。すると吉池さんも乗るんですね。前滑り、しかも着地すぎ。こんなを5回も10回も20回もやってたところに奥さんの吉重のり子さんが通りかかる。あんた何してんの。さっきから見てたけど、10回も20回もやって、大人がそんな滑り台やってどうすんの。そんなことをするんだったら もっと他にあるでしょ。そんな虚しいことやってどうすんの。本当にもっと家に帰ってから言うからね。で、教会に来て、で、婦人会の皆さんに、あの二人ちょっと変やろ。噂が流れる。そりゃ変でしょ。滑り台を大の大人がですよ。20回も30回もやってたら、大して意味見出せない。人間のすることで一番大事な目的を知らなければならないのは、生きるということ自体の目的でしょ。もちろん仕事とか勉強とかいっぱいありますよ、家事とか。しかしそれに勝って、私は一体何のために生きるのか。 これ皆さん答え出せますか？10秒以内で。私は何のために生きるか。大学で勉強しても分かりません。本を読んでも分かりません。哲学者に聞いても不可解。何のため？なぜですか？なぜ分からないんですか？このオルガンの作者はこのオルガンの機能を一番よく知っているでしょう。それと同じように人間の命の創造者はその人間の生きる目的を一番よく知っておられる。関係が切れてたらわからないのは当たり前なんですよ。聖書を読むと分かってくる。人は一体何のために生きるか。イエス様は律法学者にこう言われました。聖書の中で一番大事な教えは何ですか。イエス様は答えられました。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの主なる神を愛せよ。あなたの隣人をあなたのごとくに愛せよ。つまり、神への愛と人への愛が人間の生きる目的です。仕事もしながら、仕事が目的ではないですよ。仕事もしながら、勉強もしながら、家事もしながら、いろんな活動もしながら、最終的に神を愛すること、人を愛することをゴールにしていくんですね。これがわからない。第二は何かというと、災いの日が来ないうちにって書いてあるんです。災いとは単なる試練でということではありません。そうではなくて、死後にやる神の裁きです。認めようと認めまいと人間の命は創造者である神から命を授かったんです。先ほども言いましたように、その目的にかなって人生を歩んできたかどうか、最終人生が終わるまで神は忍耐して待っていらっしゃいますが、死後に神の裁きはあるわけです。その時にいかに私は神の御心を行ってきたか、清い人生を歩んできたか、人を愛してきたか、神を愛してきたかということが問われてくるわけです。人間は言葉において、思いにおいて、行いにおいて、どのようなものであるか。皆さんお互いに何十年か生きてきたら、言葉において、あの人を傷つけた、ひどいことを言った、ということはいくらでもあるでしょう。心の思いはどうですか？醜い思い、恥ずかしい思い、汚れた思い、憎しみ、妬み、様々な思いがあるでしょう。行いはどうですか？言ってはならないところに足を向けた、あるいはまた、この行いによって人を傷つける行為も出た。三浦綾子さんという人は西村久蔵という人の伝記を書きました。札幌の駅前に、西村ケーキ店といって非常に手広くされている立派なクリスチャンの経営者です。この人の人生は大根を切ったような人生だったんですね。白い大根、どこスパースパーって聞いても真っ白でしょ。ちょっと言い過ぎじゃないかなと思うんですよ。我々はそうじゃないでしょ。あるところ切ったら白いかもわからないけども、あるところ切ったらどす黒いでしょ。そういうお互いであるということはわかるでしょう。神の前に胸を張って、私は清い人生を歩んでまいりました。私は家族をこよなく愛し、家族のために死んでもいいというような人生を生きてきましたでしょうか。時には妬み、憎み、争い、言ってはならない言葉、態度、さまざまな罪の責め苦があるのではないですか。死後の裁きは厳然として存在する。人は一度死ぬことと死んだ後、神の裁きがあることはすでに定まっている。定まっているんですよ。子供でも死ぬことは分かっている。しかし死後に裁きがあることが定まっている。その時に甘い汁を吸って頬の目をギリギリ切り抜けてきた人も全部神の正しい裁きに服するんですよ。そういう時に自分はまさに神様は罪人ですというしかないんじゃないでしょうか。そういう死後に裁きを受けるような時にならないようちに 創造者を覚えるっていうんですね。じゃあ罪人である私、過去の時間を取り戻せないのですから救いようがないわけです。しかし神は憐れみ深いお方です。その憐れみ深い神は神の御子であるイエス・キリストを十字架につけてくださったんです。私たちが死後に受けねばならない罪の裁き、あの時にこんな罪を犯した、こんな思いもこんな言葉を発してきてしまったという罪が積み重なっているわけです。我々の人生はその罪をイエス・キリストが全部引き受けて、私が犯しました、私を罰してくださいと言ってくださった。それが2000年前の十字架なんです。人の子は失われた人を探すために来たのだ、探して救い出すために来たのだとイエス様はザーカイに言われましたが、同時に私たちに言ってくださるんです。だから生きている間にこの神との関係を回復する、これが必要なんです。岡井久子さんという現代の予備と言われている方がいらっしゃいました。もう亡くなられたんですけれども、この方には三重の障害があったんですね。生まれた時から脳性麻痺です。それから筋ジストロフィーにかかりました。筋肉が萎縮していくわけです。最後には心臓まで達して死んでしまうという大きな病気です。それから転換、この3つの病を持っていたばかりか、幼い時に世話をしてくれていたお母さんに先立たれるんですね。そしてお父さん一人世話をしてくれるかというと、お父さんはこの岡井久子さんを見捨てるんですね。彼女の友達はたった一つしかない、それは亀であったというんです。ゼニガメ、この亀にも先立たれてしまって彼女は施設に入れられたんですね。もう人生呪ってやる、神も仏もあるもんか、あの父親は許せない、そういう思いが、もう恨みつらみが心の底から湧いて湧いて湧いて、もう自暴自棄になってくる。自分の人生はもうこれで終わりだと思っていたんですね。そんな時にラジオの福音放送にたまたま接するんですね。そしてその中で語られた聖書の言葉、それがルカ伝の19章10節、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。誰が言ったんだろう、誰が言ったんだろう、そんなこと。やがて放送を聞き続けていくと、イエス・キリストというお方が、私は失われた人を探して救うために来たのだ、まさしく私です神様、私はもう人生のどん底のどん底におります、こんな私を探すために来てくださったんですか。彼女はイエス・キリストを救い主として受け入れたんですね。呪いに変えて祈りが生まれました。嘆きに変えて賛美歌が生まれていたんですね。そして彼女は、まあ私も呼んだのですけれども、ヨブの涙という詩集を作ったんですね。このぐらいの、そのヨブの涙が療養者文学賞までもらわれて、多くの方々に深い感動を与えたんですね。イエス・キリストはどんなそこにいる人をも見つけ出してくださる。ザーカイは地位はなるほどありましたけれども、人々から毛嫌いされ、のけ者にされていたんですね。イエス様を見たいと思っても沿道に出ていくことはできない、大の大人が一時期は登っていったんです。そのザーカイをエリコの町に通られた時にピタリと止まって、ザーカイ降りておいで、私はあなたのところに泊まりたい。ザーカイは喜んで降りていった。あの多くの人々を病を癒し、
罪人を慰め励まし、希望を与え、時が奇跡を示す、このお方が、神の子と呼ばれるお方が、この私のうちに泊まってくださるとは、彼の救いが始まった日なんです。その時に言われた言葉が、人の子は失われた人を探して見つけ出すために来たのです。あなたにもそう言っていらっしゃいます。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、私たちを愛し、私たちに命を与えて、今まで生かしてきてくださった恵みを心から感謝いたします。主なる神様、人は一体何のために生きるか、こういうことを根本的に問いかけを持っています。でも、当面のなすべきことが多くて、それを考えないまま、あれよあれよと人生を進めています。しかし、何かにつまずいたり、あるいはまた虚しくなったりいたしますと、私は一体何のために生きているのだろう、そういう問いかけをしてまいります。主なる神様、それはまさにあなたが私たちを作ってくださった印です。どうぞお一人お一人がその印を正しくあなたに応答いたしまして、イエス・キリストを受け入れて住んでいかれることができ、尊い救いに預かることができますように、尊い救い主、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
それでは私たちも御言葉に答えて賛美を歌いたいと思います。新聖歌の449番を賛美いたします。